こんにちは、ベーシストのビトクです。今日はツアー240本やれますかっていうテーマで話をします。これは何の話かというと、僕が最近見たドキュメンタリーの話ですね。で、それは誰の何のドキュメンタリーですかっていうと、ボンジョビ、アメリカのね、モンスターロックバンドですよ。ボンジョビの新しいドキュメンタリーがつい数日前公開されたんですよ。で、それどこで公開されたかっていうと、なぜかディズニープラスで独占配信ですみたいなさ、リリース方法で、アマゾンプライムとかじゃなくてね。で、僕はさ、まあこれ好きな人いたらあれなんだけど、うん、ディズニーに対して心揺れ動いたことはないし、まあランドもシーも行ったことはあるけど、作品もちょろっと見たことはあるけど、だそういう感じだから、ディズニープラス当然入ってなくて、まあじゃあ新しく入らなきゃいけないと。でさ、なんでディズニープラス入んなきゃいけないんだろうな。でもボンジョビのドキュメンタリー見たいよって言ってさ。で、予告編も、もうま、なんか見たくなる感じないよね。あのさ、メンバーのインタビューの一部画面がちょっと出てきてさ、なんか先が知りたくなるようなワンフレーズとか言うわけよ。で、もうこれもう絶対俺、まあもうこれ見なきゃいけないと。もうこれは義務教育の範囲なんだと。俺がボンジョビのドキュメンタリーこれ見るのは、ね、小学校、中学校以来の義務教育の続きなんだっていう、もうそれぐらいのテンション感で、もう僕は前のめりでしょうがないって言って、メールアドレス打ってさ、パスワード設定して、なんかそのディズニープラスの手続きして、入ったんですよ。ディズニープラスに。で、いざ、はい、ログイン、ページ出ましたって言って、じゃあ、ボンジョビのね、そのドキュメンタリーどこにあるんですかと、1秒でも早く見してくださいと。で、そのなんかダイレクトにね、飛べるリンクとかも言っても、なんかエラーで表示されないんよ。そのこの作品はなんかご覧いただけませんみたいな。で、もう意味がわからないってなるじゃないですか。だってそのために入ったんだから、もうそれしか見たくないよっていうぐらいの気持ちで言ってるから。で、あれこれ何、摂食障害がなんか起きてんのと思ってさ、 SNS ちょろっとリサーチしたら、いや別にそんなことなくて、全然普通に感想ツイートしてる人もいるし、これなんだろうって、自分だけがね、なんか排除されてると、ディズニープラスから、なんもうもはやディズニーマイナスだみたいなさ、それぐらい考えちゃって、どういうことと思ってさ。で、もう一回よくよくその、ディズニープラスのアカウントの設定画面、なんかプランの変更とかさ、字幕の設定がどうのとかあるじゃん。なんかそこもう一回よく見てみたら、年齢制限をいじれるオプションがあって、なんか12歳以下とか18歳以上とか、なんかいろいろあるじゃん。で、それを、なんかポチポチっていじり直したらさ、出てきたんよね、ボンジョビのドキュメンタリーが。で、なんで年齢制限なんだって思ったけど、まあよくよく考えたらさ、まあそれはそうだよねと。お酒に、タバコに、なんか薬の、怪しい薬の話も、ドラッグの話も出てくるしね。で、まあそうかみたいな。で、まあ無事出てきて、ボンジョビのドキュメンタリー、ね、4時間ぐらいあるよ。4エピソードぐらいで。でも見て、正直言って、もう面白すぎました。はい。あの、ボンジョビ好きな人マジ絶対見た方がいいっすね、あれ。めちゃくちゃ面白かった。で、それだけだとさ、別に、だから何なんだって話じゃないですか。で、僕今回言いたいのは別に、なんかボンジョビのファン同士で盛り上がろうぜって話じゃなくて、あの、もうちょっと抽象的っていうか、まあ広く当てはまる話をします。だから、いや俺ボンジョビ一曲も知らないよとかさ、そのバンド名初めて聞きましたっていう人も、まあ最後までね、聞いていってくださいと。で、そのドキュメンタリーの内容っていうのはどういう構成かっていうと、もうほんとバンド結成前から、今現在、2022-23とかに至るまでを、もうバーッと総なめしていくんよね。各メンバーのインタビューとか、なんか細かい背景のエピソードとかを交えながら。で、じゃあそのドキュメンタリー見てね、僕が一番一体何に驚いたのかと。うわ、これ何なんだって思ったかっていうと、それがタイトルなんですよ。ツアー240本。で、これどういうことかっていうと、ボンジョビの3枚目のアルバムかな、スリッパリーウェンウェットっていうアルバムがあるんですよ。あの、禁じられた愛、日本語で言うところの禁じられた愛とかさ、あとリビングオンアプレイヤーとか入ってるアルバム、あのアルバムのツアー240本やったって言ってて、で240ですよ。で、これ半端じゃないなと思って、そのドキュメンタリー見終わった後僕調べたんですよね。本当かと思って、別に疑っちゃいないけど、とんでもない数だなと思って調べたら、そのウィキペディアにページがあったんですよ。そのツアーの 日程と場所とどれぐらいのお客さんが来たのかみたいな、もうまとまってるページがあって、でそれ見たら確かに200年20何だっけな、まあ、とにかくまあ約240本ツアーしてたよね本当に。でしかもやばいのがその240本のツアーほぼ休みがなくて、間に1回2週間の休みがあるだけなんですよ。僕がそのウィキペディア見た感じで。どういうことかっていうと、その1987だか88年の7月にツアーが始まりますと。7月ね。で、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4って来て、その4月の中旬に一瞬間が空いてるんですよね。そのツアーの日程が。で、そのなんか1週間だか2週間だか空いた後、また鬼のツアーが始まってるんですよ。5月の頭から5、6、7、8、9、10って。間、休みなし。でさ、それも全世界ですよ。アメリカだけじゃなくてね。まあアメリカただでさえ広いんだろうけど、アメリカ、カナダ、でヨーロッパ行って、で日本にも来てますと。で240本ツアー、ほぼ休みなし。で毎晩さ、まあ、セットリストもちらっと調べたんだけど、まあ、15曲とか18曲とかやってて、でお客さんもさ、まあ、1万人台、1万人前後、2万人近くまでいる日もあったし、もうなんか全てがもう凄まじすぎて、まあ確かにそのアルバムツアーっていうくくりだから、実際に1年間のくくりで見たら本数はもうちょっと減るんですよね、期間で区切ると。でもそれでも、じゃあ1年間でその当時のボンジョビ何本そのツアーやったんですかっていうと、100年90本近くやってるんですよ、僕がざっと計算した感じでは。でほんのちょっとだけ想像はつくんですよね。僕過去に年間最大で170本やったことがあって、まあだからさ、その180とか190には及んでないんだけど、なんとなく、まあその0本の状態に比べればほんのちょっとだけ想像はつくんですよね。で、やっぱさ、自分の体が動くうちに、少しでも多くツアー回って少しでも多くライブした方がいいなっていうのをね、めっちゃ思ったんだよな。で、その、じゃあボンジョビがね、当時240本近く回ってた時の、じゃあボーカルのジョンって年齢いくつだったのかなって調べたらさ、まあ24、5とかなわけですよ。で、僕も、じゃあ170本やった時の自分って何歳だっけって計算したらさ、まあ25、6とかなんだよね。まあだからほぼ同じぐらいの年齢だったと。で、いや、やっぱそうだよねっていう。なんかそれぐらいの時期にめちゃくちゃツアーをやれたことが、今の自分を形成していて、だから当時ね、サポートで僕を使ってくれたバンドとかね、メンバーの方々に僕もずっと感謝してるし、その人たちがいなければ今の自分はないからね。いや別にさ、僕そのボンジョビの意向を借りてね、なんかまた何ですかと、偉そう説教ポッドキャストですかみたいな、そんなのやるつもりはないんだけど、でももう一つだけ確かなことは、もし僕が、じゃあ20、こういう質問もらったらね、その20代のうちにもしもっとライブのオファーがあったら、ツアーのオファーがあったら行ってましたかって言われたら、もういや確実にイエスなんだよね。もう体が動くうちに、特に20代のうちに、もうもうできる限りツアーしてライブした方が、僕はいいと思います。まあ、なんでかっていうと、やっぱ、そのさ、20代のうち、特に若いうちって、まあ、なんならさ、10代のうちとかそうだったと思うけどさ、なんかこの自分のエネルギーっていうかフレッシュ感がさ、いつまでも続くかのような気分じゃん。正直言って。別にさ、未来のこととかあんまり考えないじゃん。まさか自分の体が、なんか徐々に衰えていくなんてさ、想像にもしないじゃん。しなかったじゃん。まあ、異常に大人びてたらさ、なんか想像してたのかもしんないけど、もう10代ぐらいから、もう12歳の時点でアンチエイジングみたいなさ、その異常系の人もいたかもしんないけど、異常っていうのはいい意味でね。で、まあ、僕は今この、 今もう30代になってさ、まあそれめちゃくちゃ思うよ。まあ、20代のうちにやれるだけツアーしといてよかったな、やれるだけライブやっといて本当によかったなっていう。いい意味でその、考えることをやめていてよかったなっていうのも、まあもちろんもっと考えておけばよかったなって思うこともあるけど、同時に、あんま深く考えずにとにかく来たオファーを受けて、ライブオファー受けて、サポートのオファー受けて、もうとにかくステージに立ちまくって本当によかったなって僕は思ってます。うん。まあそれを誰かに強制するつもりはないんだけど、でもじゃあ美徳さんはどう思ってるんですかって言われた時に、いや20代だったら、まあ立てる限りステージ立った方がいいよねっていうのは。うん。なんかそのボンジョビのドキュメンタリー見ながらさ、なんか自分のことを、もう昔のこととかもちょっとなんか謎に思い出したりしてさ、ね。全然スケールは違うのにだよ。全然、もう全然規模違うんだけどさ。うん。で、そのボンジョビのドキュメンタリーとかそのツアーのえげつない本数でさ、あの、何を思ったかっていうとね、まあもちろんその本数が凄まじいなっていうのはあるんだけど、もう一個僕思ったことあって、その、それだけツアーをしたいと思えるっていうか、続けられる曲があることが何よりも素晴らしいなって思ったんだよ。まあ実際ボンジョビの曲僕大好きで、ね、そりゃそうだろうって話なんだけど、あの、やっぱさ、ライブで曲披露すると、あ、もうちょっとこういう曲があった方がいいなとか、こういうノリの曲欲しいなとか、なんかさ、このパートって実はもうちょっとこうした方がライブアレンジではいいのかもなとか、なんかいろいろ湧いてくるんですよ。新しいアイデアっていうか着想っていうかね、その発想が。でも、それをさ、もう一年以上も、言っちゃうと同じ曲をやり続けて、世界中でね、それだけその曲を信じれるっていうことがさ、本当に素晴らしいなって思ったんですよ。うん。まあもちろん僕も自分の曲は信じてるんだけど、でもさ、そのじゃあヨーロッパこの間2週間行ってきましたっていうだけでもさ、やっぱちょっと思うところあるわけですよ。あ、なんかこういう曲がライブでは欲しいなとかさ、なんか、あ、このパートってなんかこうでこうでああだよなとか、まあなんか本当いろいろ思うんだよね。うん。いやだから、そういう実体験を踏まえて思うのは、なんかね、その長期間のツアー、よし、このアルバムでこの曲、このアルバムとともに、この曲とともに、この長いツアー回るんだって、その、思えるだけの曲がある、それを生み出したっていうことがさ、うん。なんかそこが本当にすごいなって、僕は思いましたね。うん。で、しかもね、あの、さらにちょっと言っていいですか？まあ、言っていいですかっていうか言うんだけど、この、じゃあボンジョビがね、そのスリッパリーウェイウェットのツアーで、厳密にはね、226本なのかな？まあ、とにかくツアー回りましたと。で、そっからね、次のアルバム作りますと。4枚目のアルバム。で、4枚目のアルバム作って、そのツアー何本回ったと思います？これ僕が調べた限りなんですけど、また240本ぐらい回ってるんだよね。うん。ま、もしかしたら違ってるのかもしれないんだけど、この数字が僕の調べたね。でも、なんか同じぐらいの本数回ってるんですよ。もう意味がわからないよね。うん。例えばさ、その、じゃあ僕170本1年間でね、ライブしましたって言ってもさ、なんか1日に2回やってたりするんだよね。そのサポート別のサポートのバンドで出て自分のバンドでも出てとかさ。てかもっと言っちゃうとさ、まあ、ほとんどは日本国内でのライブだから、まあ、ライブして家に帰れるわけですよ。家のベッドで寝れたんですよ。寝てきたんですよ、僕は。でもさ、じゃあこのここで言うボンジョビの240本とかっていうのはさ、もう常に移動して、常に家にいなくて、って、もうね、ちょっと信じられない、信じられないっていうか、もうなんか本当に想像を絶する。200何十本っていうツアーの間、自分たちの曲を信じること。まあ、事前にそういう曲を作ること、作る能力っていうのもそうだし、ずっとステージに立ち続けられる健康な状態である、であるっていうか、ステージに立ち続けられる状態を維持するっていうことも含めて。 だ正直言っちゃうと、じゃあ今のセーリングで240本とかツアー回れるかって言ったら、僕はね、回れないっていうのを知ってるんだよね。それどういうことかっていうと、まず体にガタがきます。これ実体験に基づいていて、まあ、2週間とかだったら、今は僕は大丈夫なんですけど、じゃあ1ヶ月とか2ヶ月とか回った時に、自分の体が、なんか、悲鳴あげないっていう保証はないっていうのかな。うん。で昔、まだその体の使い方あんまりよく分かってなかった頃っていうか、ツアーの経験が浅かった頃、僕、やっぱその1週間とかのツアーで、2週間かな?なんか、あ、手首痛いなみたいなさ、時もあったし、うん、なんか足の裏痛いなみたいなさ、もうステージ上でスタンピングしすぎて、ストンプしすぎて足の裏痛いなみたいなこともあったし、うん、だからそういうこともろもろを含めて考えると、今のセーリングみたいなライブのやり方では240っていうのはね、まあできないんですよね。続かないんですよね。その仮に、もし仮にオファーがあったとしても、自分たちの上、そのそれに耐久耐えられるライブじゃないんですよ、ライブのやり方が、っていうの僕は知ってるんですよね。まあだからさ、今後長く続けていく上で、自分たちのライブのやり方っていうのは、うん、ちょっと変えていかなきゃいけないなっていうのは、まあ正直言って僕は思ってます。うん。まあそれもあってね、いろいろ変えてるんですよ、セーリングは。長い目、長期的な視野で見たときにね、まあ続けていくっていうことを考えたときに。まあでもとはいえね、5月の9日のワンマンはさ、別にその、じゃあその後240本ツアーするわけじゃないから、ね、5月、東京でライブ1本だけですよ。もう240分の1だよね。うん。何と比較してんのか分かんないけど。だからさ、その日は別に、その日は別にっていうか、いつもそうだけど、まあ、なんだろうな。だからといって、その、何かをセーブしてライブするってことはないんでね。そこはぜひ、5月の9日来てくださいよと。ね。いや、なんすか、美徳さんと。結局あなた自分のライブの宣伝ですかって言われたらさ、いや、それはそうですよ。もう逆に聞くけどさ、でこんだけなんかいろいろやってさ、ポッドキャストで話してさ、で、いや、僕別に自分のこと宣伝するつもりないんで。っていう方がさ、もう意味わかんなくないですか?怖くない?逆に。こんなに大量にポッドキャスト更新してさ、ノートも書いてさ、いや、でも僕別に自分の活動宣伝したいわけじゃないんで。ってさ、もう恐怖だよね。もう、理解不能じゃん。この人一体何のためにこんなことやってるのっていうさ。うん。だから別に僕はさ、そのなんか、恐怖ポッドキャストやりたいわけじゃないからさ、そこはもう正直に、いや、僕はこういう目的でやってますよ。ね。別に好感度が上がってライブに来てくれるんだったら、好感度上げるために頑張りますよっていうね。もう、それすらも言っちゃうっていうね。うん。だからそういう気持ちで僕、ポッドキャスト今、更新してます。ね。なんか、突然また毎日更新始めて、なんか10分尺とかも無視して、ベラベラベラベラ喋って、一体何なんですか、美徳さんって。いや、だから、ワンマンに来てほしいよ。ね。ワンマンに来てほしいし、新曲チェックしてほしいし、ノート購読してほしい。ね。ワンマン来れないよって人もチケット買ってほしい。うん。ほんともう、それに尽きる。で、その方が分かりやすくない?ね。分かりやすいっしょ。分かりやすい方がいいよね。分かりにくいポッドキャスト嫌でしょ。いや、だからさ、そのディズニープラスもさ、最初ボンジョビのページに飛んでもさ、表示できませんみたいなさ、真顔のなんかアラートみたいなの出てきてさ、え?って、これ、どこで何設定したらいいんですかって分かりにくいなって言ってさ、僕困ったんだよね。うん。だから結局さ、その、頭と終わりに同じ話題持ってくればさ、一個のポッドキャストとしてさ、なんかあたかも成立したかのような空気感を醸し出せるよね。このテクニックね、実は曲作りでも結構有効なんですよ。イントロをさ、イントロとアウトロ同じフレーズにしたらさ、同じ展開にしたら、なんか曲の整合性っていうか曲の世界観がね、増してね、もうなんかとんでもない曲展開でもいい感じに聞こえたりするんですよね。でもそれもう、これこそ最後全く関係ない話になっちゃったね。で、また明日も聞いてみてください。ではまた。